かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
愛媛さんには愛がある、そして愛知さんにも愛があるということで、はい、懸命に愛が入っているので、うん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
総活躍社会というテーマで曽根さんと話し合いを、ま、月に1回してますよね。
うん、
いろいろなテーマを取り上げさせてもらってるんですけど、うん、今日テーマは何だろう、こう生き残る人材、生き残らない人材っていうテーマにしようかなと思うんですが、その前に、サントリーのあの、45歳定年の一回あったじゃないですか。うん、あれ見られました？ニュース。
見た。
うん、はい。あれっていろんなか、いろんな捉え方あると思いますけど、こう率直な感想というか、曽根さん何かお持ちですか？
うん、まあ、定年、率直に？
率直に。まあこれ、あれですよね。こう、経営者の立場からして、まあ言いづらいこともあると思うんですけども。
うん。まあ、丸×って言えば、まあありかなとは思う。
うん。
そう。ちょっとこう、アンコンシャスバイアスの勉強をしたときに、勉強になった一文があって、新入、その、アンコンシャスバイアスっていうのは、無意識の偏見だったと思うんだけど、新入社員だと、新入社員だからどうせ多分わかんないでしょっていう感覚も、バイアスの一つだっていう話で、若いからできないでしょっていう考え方も今はない、もうなくしていかなきゃいけないと。うん。っていう話を聞いたときに、で、その今率直にどうって言われると、そのアンコンシャスバイアスの話を聞いたから、あ、私は丸かなと思っちゃった。
なるほど。実は僕も丸で、うん、なんだろう、この、まあ、45歳が、まあ、っていう年齢にはとらわれませんけど、うん、なんだろう、うんうんうん、僕も所属してる、こう、青年会所だって40歳までの、うん、区切りというか、うん、まあ、一つの区切りとして、うん、まあ、早い段階で、うん、そう、ターニングポイントがあるっていうのも一つの、選択肢が広がるのかなっていう考えもあったので、
うんうんう
ん、なんかこう、まあその45がいいのか分かりませんし、まあそれが一回こうアドバルーン上げて、まあ収まった時に、こうじゃあ新たな議論が巻き起こるのか分かりませんけども、まあ一つの区切りとして考えるのもありかなと僕も思いました。
うんうん、だしもう一個、やっぱ60過ぎて第二人生ってなる前に、45でまあ節目。で、さらに45からある程度の社会を知った人が第二の社会を作っていく上で、元気と体力と知識が多分豊富な人たちが作る第二人生っていうのは、60よりもうちょっと若い方がなんかもっと違う世界が見えるのかなって。
まさしくだと思います。こう働き盛りというかね、まだまだこう力がある人たちが新たなステージで、
うん、
一つステージを変えながらやるとかなりいい効果っていうのも、うん、まあ、一方で起こりそうな気もするので、
うん、
まあ、それは個々の、力量であったり生き方の一つとしてはありだと僕も思います、
うんうん、
ありがとうございます。まあ、こんな質問もしながら、
うん、
はい、進めていこうかなと思いますけども、うん、
いいよ。
どうですか？いいですか？で、いろんなこう質問をしながら最終的にはテーマに入っていこうと思うんですけど、うん、
はい、
総裁選も見てますか？自民党総裁選。お、
うん、
今回は女性が2名いますよね。うん、あら、そこにやっぱり注目するか、それともこう、どんな見方されてますか、曽根さんって。
いや、まあ、やっぱり女の人が出て2っていうところにメディアも注目するし、世間と社会は注目してるだろうなって思ってる。
逆にこう、ちょっと離れた場からこう見てる感じで見てるわけですね。
こういう光景がでも出てくるっていうこと自体がもうちょっと先かなと思ってたけど、早い段階で来てるんじゃないのかなと思います。
確かに、しかもこう女性の候補者を推す男性も結構明確に意思表明してるじゃないですか、うん、この人推しますよっていう形、うん、それがすごくいい形なのかなと僕は、うん、思って僕も結構見てますね、
うん、そこが大事だよね、うん、女の人を上げる男の人がいるっていうところで、うん、女の人を上げたい女の人たちの集まりっていうのとはちょっと違うんだよね。
確かに、
うん、
まあ、そこが前の配信でもありましたけども、意外とこう、うん、同性からの、ね、
うん、
こう反感もあったりするような、なんだろう、職業って言い方あれですけども、政治家ってそういうところもあるかもしれませんもんね。
うん、そうそうそうそう。
で、一つの代表として、でもやっぱりこう、異性が応援してくれる女性っていうのは、すごくこう、うん、柔軟な、
うん、
感じなんじゃないかなと僕も捉えてます。
そう、思っちゃうね。そう。だから本当に政策だとか、中身ありきの勝負になるよね。
素晴らしい。中身とかも見てますか、うん、もちろん、
うん、あんまそこまでは見てないかな。なんか討論会とかしてるよね。
多いですね。もう日々繰り広げられてますね、
うん、うん。いや見てない。でもあのあそこまで上り詰めたあの2人っていうのはやっぱりドスコイじゃないけど女の人の中で今とはちょっと違う男勝りに頑張って耐えてきた女の人でもあるのかなと。
トリネさんってあれですか、あの討論会だとか、うん、こう男性とディスカッション、うん、何かこう一つのテーマで、うん、ディベートじゃないですけども、なんだろう、こう自分の政策をこう述べ合いじゃなくて、例えばこう議論で戦うっていうようなことは、うん、過去に経験ってありますか。
今言われて思ったけど、ディベート対決的なことをしたことはないかも。
おお。
これについてどう思うかって問われて、今みたいに。で、答えることはあっても、その、いや、僕はこういう考えなんだよねって言われた、そうなんですね。じゃあ、でも私はこうなんだよね。みたいな、そういうのはないかもしれない。シチュエーションで。したことないわ。苦手かもって言ったのは、男の人のがいっぱいいる中で、自分が発言するときに、論破できるかって言ったら、自分の得意分野では話はできても、自分の性格上、この私はこうだから聞きなさいねとはできない。
ええ人なんですね。
まあそうだね。
あ、ついついこう相手のね、いいようにこう喧嘩両成敗じゃないけども、うん、ちゃんと伝えて、相手の分も聞いて、じゃあ収めましょうか、ぐらいの感じ、スタンスですね。
うんうんうん、
それかもしれないですね。
そう
だね。
そうしちゃう。うん。
さて、なんだろう、これ、本ちゃんのテーマというか、はい。
うん、
はい、本ちゃんのテーマいこうかなと思いますけど、よろしくお願いします。
うん、はい。
生き残る人材として、なんだろう、うん、生き残る生き残らないって言い方ちょっともしかしたら語弊あるかもしれませんけども、うん、まあ、社会にとっても会社にとっても、まあ、求められる、うん、まあ、必要な人材っていうカテゴリーっていうのも確かに残っていくとは思うんですよね。いろんな人がいますけども、うん、まあ、社会にとってそう、まあ、いろんな人がいる中でも求められる人っていうのは、まあ、どんな人に変わってきたのか、うん、それと、そしてこう、まあ、SDGs の観点、2030年見据えて、こんな人になっていきそうっていう考えがあったら教えてもらっていいですか？
うん。私のね、モットーはね、変化に対応できる人なの。
うん。
どの場面でも、やっぱそうだし、あとは我慢ができるっていうところだね。この二つ。
なるほど。これは会社でも社会でも当てはまりそうですね。
うん。私会社に初めて入って12年目ぐらいか。だけど、やっぱ一番初めにこの会社に私はこうしていこうと思った人材育成の根本は変化に対応できる人材を増やそうだ。
そして我慢ですね。
うん、我慢。
なるほど。
うん。
社員教育だとか、そういうものに、うん、じゃあ変化に対応できるとか、我慢ができる人っていうトレーニング、カリキュラムを入れてるってことですか？
入れなして計画も作ってるけど、やっぱりそれに当てはめる人材だとか、まあ、生産のことを考えたりすると、できるタイミングとできないタイミングがあるなっていうところに今ちょうど陥ったところ。
わかります。繁忙期であったり、うん、で、換算機で、こう、トレーニングができる。
うん、そうそうそう。あとは、こいつ 頼みたいな、そういうことを人材教育として与えたいなと思うまでに当たらないメンバーにどうしていこうかなみたいな。
それも大きな課題ですよね。
そうそうそうそう。
ちょっと僕が勉強不足で、こう、半田市の人口だとかはわかりませんが、うん、まあ、これまでの配信の中でも、まあ、究極の地域貢献って雇用って話をしてたと思うんです。うん、ただ、こう、地域に住んでいる方の中で、こう、まあ、今までは会社を選んでもらって、こう、雇用をしてきたと思いますけども、うん、もしそれができなくなってきた場合、こう、求めている人材が、その地域にいなくなってきた時って、結構いろんなところから、雇用は声かけていく予定ですか、曽根さんは。
まあそうですね、それは行く予定かな。一昔前はうちの会社はやっぱ日系の人、要はあのブラジル人が多い時代だよね、繁忙期と呼ばれた製造業がもうだいぶいった2007年とか、まあ、前後なんだけど、当時その時って移住してきて永住になるかならないかとか、もう稼ぐために来た外国人から今生活する外国人が増えてるってなると、雇用のあり方も単発じゃなくて、さっきのこう永久を望む人たちも増えてきたりだとか、でその子どもたちが成長して日本の学校で育った人たちが社会に出てきてるってなると、あの雇用の形は地域の人たちだけじゃないっていうことは一概には出てきちゃってるのかなと。
もうすでにこうグローバルの視野というか、
うん、
まあ、そこまでいってるんですね。さすがでござい
ます。うちの社員も20年選手いっぱいいるよ。家も買って、ローンも。
すご。まだまだこう、僕のとこには外国人いなかったので。
うん、あ、そうなんだ。
うちは雇ってないので。はい。完全に地域の。建設業ですけど、はい。
いや、でもうちは、やっぱ地域柄、愛知県、なんで、半田市、東浦、知多半島っていうのは、愛知県の中でも外国人が多い地域なんですよ。特に半田、東浦って。うん。で、その、一昔前はブラジル人、日系2世3世が多かった時代から、今中国人、ベトナム人。うん。アジア系がやっぱ増えてきてるかなって感じ。
まあ、そういうところ、
ね、小学校、うん、そうだよ。幼稚園の子供たちがグローバル、インターナショナルみたいなスクール状態で、うん、まあ地域柄だとは思うんだけど、うち特に半田市の話したんだけど、半田市って約12万人で都市が、はい、で子供の人数が確か1万人を切りそうで、うん、もう切る、うん、他には切るんだけど、とか人口をその12万でキープできてるのは外国人が増えてるんですよ。
ああ、そこでこう自然源だとか人口源の中でこう入れちゃってるってことですね、
はい、そうだから完全に今外国人が増えて人口増してるって。
それについてはどうですか。
まあ、企業としての部分、言い悪いも見てきてるし、
うん、
生活の中で良い悪いも見てきてるし、じゃあはたまた教育の現場でってなった時は、大人より子どもたちの方がその外国の子との違いを感じずに今の毎日が当たり前かなとは思ってる。要は保育園とか幼稚園の頃から同じように成長してきてるから、外国の子って分かってようが友達は友達なの。
うん、
だって普通に今日香りと遊ぶとか言って、で香りが家に来たんだけど外国の子そうで、秀夫と遊ぶって言って、秀夫足早いんだよとか言って、へーって言って、で公園で今秀夫もついてきたって言って、秀夫見たら外国の子とか、まあ、そんなのさらにあるし、
これ本当に地域柄ですね。
うん、地域柄、地域柄。そういう当たり前の日々の中で子供。
びっくりですよ。
本当？
はい。本当です。
会社にも、全然、だから、やっぱり外国の方でも60過ぎてる方もいるし、うん。
そうか。なかなか、まあ、僕が住んでる地域だからかもしれませんけども、まあ、確かに昔大きな、こう、電子部品を作る工場を誘致していた時には、こう、地域がですよ、まあ、何人かフィリピン人であったりはいましたけども、まあ、その方たちが、こう、ずっと住まれていたり、まあ、日系ブラジル人の方だとかは、今は、そこまで、まだまだ多くなってないですね。
ええー、こんなの、はい、いっぱいあるよ。
なので、さっき話した、だからちょっと反応が薄かったんですね。うん、こう、地域の人数で限られてるじゃないですか。その中から、こう、うん、リクルートをしていくと、こうどうしてもいなくなっているっていうのがやっぱ事実上で、うん、プラス、人気のある仕事、ない仕事の中の、今ってそこまで人気がある仕事で、まあ、確かに地図に残る仕事だよってすごく魅力的なキャッチフレーズはありますけども、こうまだまだこう肉体労働として言われてる分、なかなかこういないんですよね。だからそのあたりどうかなと思ったら、特にそれはこう引っ張ってくるというような形で、すでにもう解決しようとされてるんですね。
解決しようというか、まあ、外国人が働いてるっていう状況は、新たに着手したわけじゃなく、もう長いことそういう、まあ、製造業、愛知の製造業ってやっぱもう根付いてるのかなっていう感じかな。
うん、ただ皆さん、国籍は日本ですか？皆さん、もちろん。
いや、違う。
あ、なるほど。
ブラジル、あと、うちブラジルだけじゃないんだよね。ちょっと忘れちゃったな、名前が。うん。そう。あと若い子でも女の子のパートさんでも外国の子が来たりもあったね。とか旦那さんが外国人とかもある。
はあ。すご。多分、僕たち、僕の会社にそういうことがあったら、ちょっとまずは社内会議を開きますので、どうするぞと。どういう影響があると思うっていうことになるかもしれないですね。なるほどな。どうですか？そういう方たちが、じゃあ出世をしたいんだよねっていう相談を受けた時の窓口だとか、
うんうん、
あ、まだまだこう現場主体だと僕は今イメージしてるんですけども、そんなこともないんですか？
いや、もう全然働くよ。一生懸命。
ほう。じゃあそのチームリーダーであったり、なんだろう、課長、部長だとか、うん、そのあたりにも、
うん、まあ、望めば当たるし、今もリーダーで一人日系の子いるけど、別に何ら問題はないかな。
ああ、ちゃんとじゃあそこの、なんだろうか、統治ができてるというか、ちゃんと、教育ができてるんですね。
うん。私やっぱ、外国の方だから賃金がどうとかっていうことはもう、今タブーだしね。だし、うちもそれはしてないし、こう区別がないかな。あと、めちゃできる仕事。
うん。
仕事ができる人たちばっかりか。
じゃあ、就労ビザを、なんだろうか、こう、発行してるってことですよね。
あとね、永住の人ばっかり。永住になってる人ばっかり。
なるほど。あ、そうか、就労ビザから永住ビザにこう切り替える作業をしたりして、そういうことはされてるんですね。
はあ、たまに、その、更新をしなきゃいけないとかで、待機証明とか出したりするよ。とか。
ああ、なるほど。なんか、インターンでやったことはあるんですけども、それを永住ビザを発行だとかは、進んでる。
やっぱ地域柄だね、これは。
いや、これはすごいと思います。
いや、本当？すごい当たり前に日々あるよ、そんなこと。
多分ないです。聞いたことないですもん。いや、うちだけかな。いや、うち、まあ、そうか、うちはもう地域の方だけ雇用してるんですけど。
ああ、そうだね。うちは、そうだね。
へえ、これ面白。あ、ごめんなさい。いろいろと話し飛びましたけども。
全然いいよ。もっといっぱいある。そんな話もあるけど、甘い話もあれば、辛かった話もあるし、やっぱ、さすがにここはやっぱ外国人だからかなみたいなこともあるけど、日本人でも同じでしょうっていう答えに行き着く。
ああ、確かに。人によるよねっていうことはありますよね。
そうそうそうそう。でも痛い思いも何回もあるよ。やっぱり。 で、たまたまそれが外国人だって、うん、痛かったなっていうことはいっぱいあります。うん
うん、それがこう年中というか普通の、ね、一般雇用でできてるっていうのは、うん、その短期的な、
うん、
こう収穫の時期だけではなくてそれをされてるっていうのはすごいなと思いました。
そうだね、長いこといるねみんな。
それをすることによって、うん、例えばこう地域の雇用先がなくなっちゃってるっていうことにはなってないんですよね。
なってないと思う、
うんうん、例えばこう曽根さんの会社にこう地元の子が勤めたいんですけど、でも飽きないんだよねって断ったりもするんですよね、でも。
ではない。
あ、そうなんですね。
うん。
うん、
こんなうち大きくない。
いやいやいやいやいやいやいやいや
いや。いや、ほんとほんと。
いや、すごいな。いや、これを多分いろんな人に話聞いてみると面白いと思います。
うん。
うん、外国人。
地域柄かな。だってもう外国人だらけだよ、うん、
外国人なんていないですよ
マジ。朝なんてさ、多分あれはベトナムの子かな、ベトナム人特有の自転車行列で多分あるアパートに入ってて、あの現場に行く時じゃない、いつもチャリで5人ぐらいが縦一列になって同じような格好をしてバーッと走っていく光景なんてもう当たり前にあるからね。
いないですねまあ、田舎だから、田舎ですからね。でも田舎だからこそありそうですけど、まあ確かにこう、全く見ないわけじゃないですけども、うんうん、そこまで日常的に当たり前だよね、じゃなく、やっぱりこういたら、おっとなりますもん。
ああ、本当もう、はい、もう学校が当たり前だからね。友達がもうそういう子なんてのいっぱいあるよ。
はあ、そうなのか。
インターナショナルだよ、だいぶ。
インターナショナルですね。そうなのか。じゃあ、本当日本人もっと頑張んないといけませんね、これは。
まあね、ただ問題もあったりするし、多いから、うん、その、嫌う人もいる、地域には、うん。外国の人を嫌がる人もおるよ。
あ、まあ、それはコミュニティの中で、こうね、言語が通じなかったりだとか、うん、まあ、文化も違って、それはね、日本だから日本に合わせてくれよっていう気持ちはめちゃくちゃわかります、僕も。でそこに溶け込める、ね、溶け込めないだとかもあると思いますし、
そうそうそう、 PTA 免除とかもやっぱあるのよ。言葉がきっと通じないだろうで PTA の役を免除したりするとかもやっぱあるから、うん、そういうことを同じ平等に受けてて同じように遊んでるのに外国っていうことだけで免除っていうのはどうかっていう方もいなくはないんじゃない、意見として。
ああ、ありそうですね。
うん、
それは PTA 側からしても例えば入ってきても会話はできるわけですもんね。で意見交換もできたりするわけですもんね。まあ、
そうだし、その人の意識の問題だと思ってるから、うん、私は外国だからやらないわ、やれないわ、もう無理なのっていう人は外国じゃなくても日本人でもいるから。
ああ、そうだな、そうでしたね。確かに。
だからその人が一生懸命やろうと思ってくれてたらきっと成り立つはずなんだよね。
うん。じゃあそのチャンス、もしかしたらチャンスと捉えられることも、うん、まあないよっていうのが、まあ、今の現状であって、まあ学校教育現場では課題になるかもしれないってことですね。
そうそうそう。
へえ、ありがとうございます。いろんな話が聞けることができました。ちょっとじゃあ話題を、あと限られた時間でいろんなことを聞いていこうかなと思うんですけど、
うんうんうん、
今は、まあ変化に対応できる人だとか、我慢ができる人が、うん、まあ生き残っていく人材なんじゃないかな、っていう一つの切り口で教えていただきましたけども、うん、まあ稼ぎ方も変わってきたじゃないですか、うん、いろいろと、
うん。
いろんな稼ぎ方、まあ企業に勤めたり、
うん、
なんかこう経営者となって、会社を起こしたり、うん、あとはこう今言われているこうフリーランスですよね。
うん、
フリーランスとしての、こういろんな、まあ、どこにも所属をせずに、このスキルでいろんな仕事を取っていくというような、こともあると思いますけども、うん、今、曽根さんがこの時代選ぶとしたらどれ選びます？
その、選択肢を今どういう選択肢
に？企業に勤めるのか、
うん、
会社を起こしてみようっていう考えなのか、うん、フリーランスで、うん、行くのか、この3つだったらどれ選びますか？
今の自分だったらってこと？
今の自分。まあ、まず今の自分で考えましょう。今もう経営者、会社されてますけど、うん、今の知識の中で、うん、もう一回、じゃあ今やるとしたら、 うん、どういう稼ぎ方されますか？
フリーランス。
フリーランス、おお。
企業に勤めるってことはまず削除するとないかなっていう感じ で、うん、で起業するってなるともう今自分やってみたから答えとしては持ってるけど、うん、やったことないのがフリーランスだった
な。なるほど。
フリーランスに行きたいなと思ってフリーランスの中で稼げる方法ってどういうあり方なのかなっていう感じ。
うん、
うん、
そうですよね。まあ本当こうフリーランスなら稼ぎ方って多種多様だと思うんですよ。
うん、
自分のスキルを売りにして会社の困りごとを解決する対価としてお金をいただいたりだとか、うん、はい、講演活動をしたりだとか、まあ、いろんな本当にやり方あると思います、うん、作品を作って出したとか、うん、今こう SDGs デザインされてるじゃないですか、
うんうん、
あれもフリーランスの一つのやり方なのかなと思いますが、
うんうん、まあそうだね、そうなるかな。そうそうだよ、フリーランスではあるかな。だから、うん、SDGs っていうその文言をもとに動くやつは全部そっちに当てはまるし、うん、かな、うん、
なるほど、
うん、
でも本当にさっき言われた通り稼ぎ方って難しいと思うんですよ、フリーランスでの、
うんうんうん、
曽根さんだったらフリーランスになってどうやって稼いでいきます？
うん、私ね、なんかありがたく人と人をこうつなげること結構多かったりするのよ。
おう、
例えばその曽根さんにこういうことや誰か半田でいい人いないとか、この曽根さんの周りでこういうことやらない人いないとか、そういうなんていうのか、まあ、注文だよね、いわゆる、うん、人材を紹介してほしい的な、
はい、
こう問い合わせじゃないんだけど、こういうことやろうと思ってるんだけどどう思うとか、こういうことに似合うその周りの人でいないかなとか、そういうことがここ2年ぐらいですっごい増えたの。なんかで一瞬悩んだのが、こういうことって仕事にならないのかなって一瞬思ったんだけど、まあたまたま違うちょっとサラリーマンをずっとやってる人で、まあ、経営者になっていくんだけどまだその気がない人に言ったら、そういうことをお金にしたらそういう話は来ないんじゃないか。
確かに、
あ、そうかと思いながら、だけど、うん、まあ確かにそうだなと思って、でも今なんかすごくそういう機会が多いかな。
そうですね、こうコンサルタントというか、
うん、
人材紹介をして、
うん、
で本当にこう幅広く人材もね、交流も広いと思うので、うん、そこがね、うん、うまくつながればいいのかなと思います、うん。先ほどのサラリーマンの方のアドバイス、まあ、僕もそれをやってお金をもらったことがないので、
うんうんうん、
お金をもらい始めた途端に多分見える世界って変わると思うんですよ。
そうそう。
うまく今まで言ってたけども、ちょっと紹介した人がうまいこといかなかっただとか、なんかもあるかもしれないですし、うん、今ぐらいのスタンスがいいかもしれないですね。
う
ん、
そうそうそう。で、ある人がその話をしたときに、もう一人は、それって、そういうのが政治家なんだけどねって言われたことある。
なるほど。
うん、
政治家として生きていくわけですね。
議員さんとかっていうのはそういうことを、やっぱやるよって言って。相談も受けるからやるって言って。へぇーって言って。
見えましたね。
見えないね。
見えないですか？これは見えない。
これは見えない。
このフィッシュ見えなかった。
そのバリアが張られた状態で動くってなると多分動きにくいのかなと思った。ああ、
なるほど。
そうそうそうそうそう。肩書きが違う。逆に言えばその SDGs デザインはフリーランスだから、
うん、
片や会社の名刺、片や SDGs デザインでどっちでもいけるっていうことに今すごくこうバリアがないじゃんね。
うん。
うん。逆に行きやすくて世界が広がってる分、こうなってるだけなのかもしれないから、制御がかかるなと思うことだから、うん、政治って、
うん。素晴らしいですね。ちゃんとこう、うん、取捨選択、選択と集中で、これはする、これはしないというのが明白なんだなって今分かりました。
うん、
ではこう、今の知識で、じゃあ、曽根さんはフリーランスを選ぶと、いうことを言われましたけども、
うん、
じゃあ、まあ今後ね、こう社会人になっていく、うん、かもしれない20代の子だったとか、まあ今すでに働いている子たちに何かこうメッセージというか、うん、これをしてた方がいいよだとか、うん、なんだろう、うん。じゃあ具体的に、じゃあ就職を控え、じゃあ大学を卒業しようとしている人たちに何かアドバイス をするとしたらば、うん、まあ、どんなことを、今だったら伝えますか？
うん、やっぱ我慢って言ったのは、自分に合うものを見つけられるなんていうのは、人生そんなに社会に出てないうちに私は見つけられるって思ってなくて、何かのきっかけで自分がそういう道を開いていく人が、なんていうのかな、自分に合うことができていくと思ってて、でそれをその勘違いしないでやっていくべきだと思う。で、私のモットーっていうのは、自分を生かしながらやるんだけど、自分がそこにいて生きるやり方をその人が取るべきだと思ってて、つまり私のモットーは置かれた場所っていうところでどう活躍するか。そこにはやっぱり我慢がいるんだよね、ある程度。だけど我慢することによってその時間もきっと無駄じゃない、人生の一つの、まあ、例えばなんか出来事って思えば、その自分に合ってないからじゃなくて、自分っていうのが主じゃなくて、うん、主語をやっぱ入れ替えて、自分じゃないよと、うん、自分がそこで頑張れるかどうかを試されてる、そういう人間にやっぱもっとなっていくとか、そういう人間が増えていった方が他人の気持ちを理解できる人にいっぱい増えていくのかなと思ってる。自分自分っていう人はね、うん、
なかなかね、一人で生きてるわけじゃないですからね。
そういうこと
よ、社会では。
うん、
ありがとうございます。
うん、
もう大学生だった頃の僕に言い聞かせてやりたいですね。ありがとうございます。
なんかやっぱりね、これやりたいからって突っ走れることも一つだけど、うん、だけどそこの場所に置かれて自分がどう生かしてもらえるかをやれる人間の方が絶対変化に対応できる人間で、我慢もできる人間だと思ってて、
うんうん、
自分が生かされないからこんなところは、大体それって他人や環境のせいにしてるから、うん、結局自分ごとに捉えられない、あのわがまま人になっちゃうから、あくまでもそういうのを作ってからの方がいいかなと。
いいですね。まあ、僕も最初は就職するのをおすすめするかな。僕だったら、やっぱり、まあその大企業だったら大企業のやり方ね、いろいろとあると思いますけども、なんかこう最初からこうベンチャーって立ち上げるっていうのはチャレンジであるとは思いますけど、今って、例えばもう30でからでもまだまだやれるじゃないですか。新たなことを立ち上げる、うん、でもまずは大きいところで新卒っていうところを生かしながら、うん、置かれた場所で活躍できるかどうかっていうののトレーニングを社会人としてやるっていうのは、うん、すごく僕も共感できるところなので、
うん、
まずはね、ちょっと我慢で心が痛い思いをするかもしれませんけども、
うん、
まあ、死なない程度に我慢して、うん、どこまでやれるかっていう挑戦は最初はしてもいいかなと僕も思ってました。
うん、何しろね、人生はね、常に我慢の連続だと思ってて、結婚だってさ、小さな我慢とかの積み重ねでだんだんその我慢がもう我慢じゃなくなる時が来るのよ。その繰り返しだと思ってて、家族だってみんなさ、血がつながってても夫婦もそうだけど、小さな我慢を繰り返してるだけじゃんね。でだんだんその我慢がもうどうでもよくなるときに、空気感だったりできてくるんだけど、どこの単位でも組織とかこう2人でも3人でも我慢って絶対いるから
。うん、いやでも本当いい感じで、うん、じゃあ締めたいと思いますので、
うん、
はい、では今回も、総括的社会、うん、向けていろんな意見交換を、うん、曽根さんとしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。